聖書の箇所をお読みいたします。エステル記2章12節から18節まで。エステル記2章12節。娘たちは女たちの規則に従って12ヶ月の期間が終わった後、一人ずつ順番にクセルクセ僧のところに入っていくことになっていた。準備の期間は6ヶ月は沐浴の香油を、次の6ヶ月は香料と女たちのための化粧品を用いて化粧をすることで完了するのであった。このようにして娘が王のところに入っていくとき、その娘の願うものは皆与えられ、それを携えて高級から王宮に行くことができた。娘は夕方入っていき、朝になると第二の高級に帰ることになっていた。そこにはそばめたちの監督官である王の宦官シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は王が気に入って指名されるのでなければ二度と王のところには行けなかった。さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたものの他は何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべての者から好意を受けていた。エステルが王宮のクセルクセ僧のもとに召し入れられたのは王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女よりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と寵愛を受けた。王は王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから王はすべての首長と家臣たちのために大宴会、すなわちエステルの宴会を催した。諸州には免税を布告し、王にふさわしい贈り物を配った。紀元前483年、ペルシャの王クセルクセスは家臣や地方を治める首長たち、貴族や有力者たち、そして都スサに暮らすすべての人々を招いて大宴会を開きます。人々の賛同を取り付けギリシャとの戦いを始めるためです。ところがその大宴会にて王妃ワシティは王の逆鱗に触れ、彼女は王妃の座を失います。それから数年後、ギリシャとの戦争を挟み、いよいよワシティに代わる王妃選びが始まりました。ペルシャ全土から美しい未婚の女性たちが都スサの王宮に集められたのです。王宮に集められた女性たちに対し、王と夜を共にするその準備が始まりました。まず、アラビアから取り寄せたもつ薬を香炉に入れ、それに火をつけると良い香りの煙が上がっていきます。女性たちは裸になり香炉の上に覆いかぶさり、その体に香りを染み込ませていくのです。それが6ヶ月間続きました。12節に6ヶ月はもつ薬の香油をとあるのはこのことです。それが終わると次の6ヶ月間は本格的なエステが始まります。12節後半は記します。次の6ヶ月は香料と女たちのための化粧品を用いて化粧をすることで完了するのである。こうして1年にも及ぶ準備期間が終わると、女性たちは一人ずつ王の寝室に入り、王と関係を持ちます。その中で王が一番気に入った女性が次の王妃となるのです。12節、娘たちは女たちの規則に従って12ヶ月の期間が終わった後、一人ずつ順番にクセルクセス王のところに入っていくことになっていた。王の寝室に入ることが決まると、女性たちは自分の好きなものを願い求め、それを持って王の寝室へと向かいました。 ある者は美しい服を求め、ある者は高価な香料を希望し、ある者は宝石を所望し、ある者は寝室で使う美薬を求めたといいます。すべて寝室で彼女たちを待つ王を喜ばせ気に入られるためです。13節にはこうあります。このようにして娘が王のところに入っていくとき、その娘の願うものは皆与えられ、それを携えて高級から王宮に行くことができた。そうこうしているうちにエステルの順番となりました。エステルは監督官であるヘガイのお気に入りであり、特別な部屋と7人の侍女もすでに与えられていました。彼女は自分の順番がやってくると王の寝室に何を持参するのかのが良いのかを監督官ヘガイに尋ねます。監督官は王の好みをすべて知っています。エステルは彼のアドバイスに従いその準備をし、彼のアドバイスに従いその通りに王と夜を共にしたのです。15節にはこうあります。さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の考えヘガイの勧めたものの他は何一つ求めなかった。こうしてエステルは王と一夜を共にします。そしてどの娘たちよりも寝室の王を喜ばせたのです。17節後半、王は王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。ワシティが王妃の座を追われてから4年目が経とうとしていました。紀元前479年の出来事です。ところで今日のこの一連の出来事はユダヤ教の教師たちの頭を長い間悩ませてきました。ユダヤ人の女性が結婚する前に男と関係を持つというのです。その上割礼を受けてもいない異邦人の男と結婚するというのです。当時のユダヤ教ではとても許されることではありません。エステルと同じ時代、ペルシャの時代、古州から解放されエルサレムに戻ったイスラエルの民がたくさんいました。ところがエルサレムに戻ったイスラエルの民はそこに暮らしていた異邦人と結婚していたのです。その民に対し同じ時代に生きた預言者エズラは異邦人の妻や夫と離婚しユダヤ人と再婚するようにと当時教えていました。ところがエステルは異邦人の王と夜を共にし王を喜ばせ王と結婚し王妃になったというのです。どのようにこれを理解すればよいのか、ユダヤ教の教師たちは長い間悩み続けました。ある者はエステルは無理やり王に侵されたのだ、だからエステルには非はないと主張しました。しかし無理やり王に侵されたどころかエステルは王妃に選ばれるために監督官ヘガイに王の好みを聞いています。そのアドバイスに従って彼女は行動しているのです。とても無理やりとは言えません。また中世の別のユダヤ教の教師は彼女が王妃となったおかげで全てのユダヤ人の命が救われたのだとエステルの行為を擁護しました。でも結果だけに目を留めて終わりよければ全てが認められるのだとすることも当然できません。聖書の教え、神の戒めに照らし合わせてみるとき、エステルの取った行為は神を信じる者の模範とはとてもなれないのです。でもその反面、じゃあどうすればよかったのか、 あの時エステルに一体何ができたのかと問われれば、私たちに明確な答えがあるのかと言われれば、それもまた違います。神を信じる者である以上、自分がユダヤ人であるということを隠さず、それを明らかにすべきだったことは言うまでもありません。そうすれば、少なくとも監督官ヘガイのお気に入りになることも、王妃として選ばれることもなかったのです。ユダヤ人は異邦人と一緒のものを食べることはしませんでした。彼らは安息日を守らなければならないのです。ユダヤ人はペルシャの神々を拝むこともしません。そんな厄介な女性をわざわざ王妃にするわけがないのです。でもエステルはその自分の素性を隠し、ある意味自分の信仰を隠し、親がくれたハダサという名前と過去も捨て、自分から積極的に王妃に選ばれるために彼女は行動したのです。それがこの時実際にエステルが選んだ道だったのです。でもその是非は一概に言うことはできないのです。当時のペルシャの社会で女性が生きていくためには、それはやむを得ない選択だったのかもしれないのです。何をすればよいのか、どうすべきなのか、何を選択すべきだったのか、それが明確であれば、たとえ迫害であろうと困難に包まれようと、私たちは確信を持って前へと進んでいくことができるのです。でも実際の人生においては、何が正解なのか、何が最善の道なのか、わからないことの方が圧倒的に多いのです。少なくとも神は、それをほとんどの場合、私たちには明確には明かしてはくれないのです。仮に神がご自身の御心を明らかにしてくれたとしても、罪と汚れに満ちた自己中心的な私たちには、その御心に気づくことさえも難しいのです。でもそれでも私たちは何かを選ばなければいけないのです。それでも私たちはどちらかの道を選んでいかなければならないのです。それが私たちの人生なのです。そんなわからない中、ゴリ夢中を歩む私たちにとっての慰めは何ですか。そんな中、それでも決断しなければならない、その私たちにとっての希望とは何ですか。それはどのような選択を取ったとしても、そして私たちが選んだその選択がたとえベストの選択でなかったとしても、それでもそのうちに神は働き、それでもその決断を通して神は御心を成し遂げ、ご自身の栄光を表してくださるということです。そのような神が私たちと共にいてくださるということ、それが何を選んだらよいのかはっきりとわからない、そんな私たちにとっての唯一の慰めであり、希望なのです。果たしてエステルの選んだ道は正解だったのか、あれ以外に選択肢はなかったのか、あれが最善の道であったのか、多分この中にいる誰一人としてそれを断言できる者はいないのです。でも一つだけ確かに言えることがあります。それは、神はそのエステルの選択を用いてご自身の民の命を救い出されたということです。そしてその民の命を救い出すことによって、後に生まれる救い主イエス・キリストの救いを守り通してくださったということです。その事実だけは確かなのです。そしてその同じ神が何を選択すればよいのかを迷い、何が正解であるのかもわからない、そんな私たちと共にいてくださり、そんな私たちの決断をも用いて、 たとえそれがベストの選択でないとしても、たとえそれが仮に最悪の選択であるとしても、それでもご自身の御心を成し遂げ、そんな私たちの歩みを通してご自身の栄光を表してくださるのです。ただそれだけが五里夢中を歩む私たちにとっての慰めであり希望なのです。その神の他に私たちに希望はどこにも存在しないのです。主よ、終わりまで使えまつら、みそば離れずおらせたまえ、世の戦いは激しくとも御旗のもとにおらせたまえ。338番をもって神を褒めたたえながら、その御手に私たちの歩みをお委ねします。お祈りします。父なる神様、私たちにはわからないのです。子供を育てる育て方がわかりません。結婚生活もわかりません。仕事にしても何が正解なのか、何をすべきなのか、私たちには実はわからないのです。どちらを選択すればよいのかわからないことの方が圧倒的に多いのです。でも私たちは毎日その瞬間その瞬間、それでもどちらかを選んでいかなければならないのです。それが私たちの歩みなのです。十字架につけられた時、キリストは、父よ、あの者たちをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと祈りました。イエスを十字架につけた者たちも自分たちが何をしているのか本当はわからなかったのです。私たちもわからないのです。たとえあなたが御心を示してくださったとしても、私たちはそれを見過ごしてしまうのです。あなたが囁いてくださっているにもかかわらず、私たちはその声に耳を傾けないのです。自分の思いや願望があるからです。罪と汚れに満ちているからです。そんな私たちには、あなたの御心がわからないのです。そして時に私たちは間違った道を選んでしまうことすらもあるのです。でもたとえどんな選択をしたとしても、それでもあなたはそのうちにあって働いてくださいます。その中であなたは御心を成し遂げてくださいます。それさえをも用いて、あなたはご自身のご栄光を表してくださいます。そんな神が私たちと共にいてくださいます。その慈しみ深いあなたの御手に、私たちの歩みのすべてをお委ねします。父なる神様、私たちを導き、祝してくださいますように。私たちの歩みを通し、あなたの御心を成し遂げ、ご栄光を表してくださいますように。御子イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。アーメン。